こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日も人々の心がより明るく、より希望を持って生きられるようになることを願って話を配信したいと思います。よく心の光と影という、言葉が、出てくることがあります。ユング心理学なんかを、の系統の本には、よく出てくる言葉かもしれません。これ、仏教的にあるいは霊的に、言い換えたら、内なる仏と内なる地獄という言い方ができるかもしれません。これは内なる神、内なる地獄でもいいですね。いいですが、通常なかなかこんなことを無意識の話ですので、もちろん無意識ですから意識しないで、生きてる方も多いと思います。ではこの内なる神と、あるいは内なる仏と内なる地獄というのは、あるいは内なる、天国、浄土と内なる地獄というのは、どのように、私たちの、人生に、影響するのでしょうか。またはどのような時に内なる人は内なる、地獄に行き、どのような時に人は内なる、浄土ないし仏、神仏の世界に生きるのでしょうか。例えばね、天台宗を開いた人の言葉に、与えるものは天に行き、受くるものは極に行くという、極というのは地獄の極ですね、という言葉があります。これは物のことかではないんですね。もし物のことであれば、これは僧侶は決して口にできない言葉ですよね。もちろん、なぜなら、基本僧侶というのはもともとは托鉢、や布施によって、つまりいただいて人様から、受けて、施しを受けて、布施を受けて、生きているのが僧侶ですから、これに関してはもう面白い逸話がありますね。あるバラモン僧が、お釈迦様にこう言ったんですね。私は耕して種をまいて収穫してそれを食べている。あんたらって耕して種をまいて収穫してそれで食べたらいいじゃないかっていうんですね。で、お釈迦様は、私にとっては信仰が種である、修行が雨で、知恵が、農具であり、真実を守ることが草刈りなんだよ。こうやって心の畑を耕して、そしてそれによって得た果実を食べている。僧侶の着る生き細という、包囲の、一部があるんですけど、田んぼの形をしてるんですね。で、無双福田絵と言ったりするんですね。包囲のことを、形のない、服の田んぼ、その衣で、ここの逸話から来てるかどうかちょっと確認してないのでわからないんですけど、僕はこの方位のことを、無双福田絵という言葉を聞くたんびに、この逸話を思い出します。で、ここで話を戻すと、与えるものは天に行き、受くるものは極に行くというのは、これは物のことではなく、場におけるエネルギーのことです。自分が生きている場ですね。自分が認識している世界、人と共にいる場であれば、 人は陰陽どちらかの気をエネルギーを出します。本当に面白いことにどちらかなんですね。与える気なのか送る気、もらう気なのか。で、与える気の場合とエネルギーが、出てるという場合には、いつでも相手のために何かを、してあげようというか、具体的なものというより、心配りをさりげなくしてるという、そんな利他の心、ものを何とかするとか何とか何かをやってあげるというより、むしろそんな利他の心、これを与える気と言います。与えるエネルギー、これを与えるものは天に気というふうに、天台を開いた多分最澄の言葉だったと思います。ところがそういう状態にない時も、心が与える状態としてスタンバイしてない時、心を配ってるというよりは自分が主体になっている時、人は相手のエネルギーをこう無意識に吸っています。相手からエネルギーを、もらっています。これは受くるものは獄に行く、地獄に向かっていく。この地獄というのは象徴的ですけど、エネルギー吸うのはガキの心の気の状態ですけど、そっちの世界に向かっているということです。人はこの辺の、自分の無意識の動き、そして、自分が天に向かうのか、あるいは獄に向かうのかということを、つまり内なる仏を発現させるのか、それとも内なる地獄を発現させるのか、実ははっきりと意識化する必要が実はあるんですね。というのは、それができていないと、与えてくれる人に会った場合に立ちどころに自分は受け身に回って、受ける側に回ってしまう。そしてそれが固定、その関係性、そのエネルギーの関係性が固定化されると、そこから抜け出すのが非常に困難になります。一見その時はエネルギーをもらって、いいように思うかもしれませんが、無意識にね、意識しなくても。ところがその心の状態、無意識の状態というのは、自分自身の場、つまり誰もいない時、自分が一人でいる時、自分の心を決して創造的にはしないんですね。創造的、クリエイティブには。つまり、利他のエネルギーというのは、自分対世界、自分対人生というふうになった場合に、その与えているという、無意識の気のエネルギーの状態、この状態によって、未来の因縁が、変わって、良い人生が展開されるっていうことを、無意識に感じます。意識でなくてね、無意識で。そしてそれに基づいて未来のいいイメージっていうのが湧いてくるんです。ところが、人といるときにエネルギーをもらうっていう状態に陥っていると、もらうって多分意識してないでしょうけど、つまり与えてない状態、スタンバイ、利他のスタンバイをしていない状態になっていると、いざ自分が一人いて、自分対世界、自分対人生という状態になった時には、未来は分からないから、何かいいことないかな、あるかもしれないし、そして、自分は、世界の主人公ではなくて、世界に翻弄されるっていうんですかね、受け身の存在であるというふうに 無意識に自分を定義しますから、これではとても自分の未来をクリエイトする、人生をクリエイトするということができなくなります。そして自分は世界社会の犠牲者であるっていう方向になってしまいます。このことがまさに最澄の言われた、与えるものは天に行き、贈るものは国に行くという言葉の中にこう含まれていることなんですね。利他の心の常に人に対して、世界に対して与えようというスタンバイしている状態、この状態がいかに人生をクリエイティブにするのか、ぜひあなたにも理解していただきたいと願っています。マントラを唱えながら、その利他の心で祈り続けることによって、やがて無意識化されていきます。いや、無意識化されるほど強く人生に責任感を持って、していくならばです。どうかあなたも、あなたの周りの人も、世界の人々も、天に生きる、向かう、与える人となって人生をクリエイティブに生きていかれますように。